ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今日は、ちょっと場所が違うんですが、朝、爽やかに起きまして、そして、少し運動っていうか、運動というほどじゃないんですけど、雨戸を開けたり、少しお茶を自分で入れたりですね、ゴミを捨ててきたりと、まあ、いうふうに体を動かしましたので、非常に気分が爽やかであります。人間っていうのはなんとなく元気が出ないとかですね、なんとなく気分が重いっていう人がいるんですけども、その方はやはり基本的には人間が動物であると、まあ、いうことを思い出して、まあ、できるだけ体を動かすと、まあ、いうことと、それから、まあ、自然に接すると、まあ、いうようなことがいいんですね。まあ、この前コメントで、武田は四角いところに住んでると心理的に不安定に人間はなるとこう言ってたけど、部屋の中もどこも四角じゃないかっていうのがあったんですけど、これはね、ちょっと反論の論理としてはおかしいんですね。私が言ってるのは、人間が気分が悪くなるのは、四角いところにあまり馴染まないからだって、これはまあ、世の中がどうであれ事実なんですね。それで、まあ、人間は昔は例えば移動式の家屋でしたら、洞穴の中とか、縦穴住宅から三角形なんですけど、まあそういうところに住んでたんですけどね。近代ってか歴史時代に入ってから割合四角い家に住むようになったわけですね。まあ一番いけないのがマンションみたいな建築物で、マンションに住んでる人に文句じゃないですよ。それは人間が動物である。例えば日本の歴史も5万年前からなんですが、5万年前から日本の歴史が始まってるのに、四角い家に住んでる天井もきちっと張ってあるような四角い家とか、ましてマンションなんてのは、まあ数十年、長くても100年とか200年なんですよ。ですから人間の体質とかそういったものはだいたい1万年以上かかると言われてますんでね。そういうところをちょっと目をつけて、まあ、自分が気分が悪ければね、それを打破するようないろんな仕組みを考えたらどうですかと言ってるだけで、武田は四角いとこだって、俺の部屋は四角いんだからどうにもなんないじゃんか。それはどうにもなんないんだけど、事実とどうにもなんないのと違いますからね。ところで、今日はね、もっと画期的なことあるんですよ。私がこの前ね、バニラスカイという人と、あと UN6T とかいう長い名前の人のことをちょっとコメントしたんですね。つまり、批判っていうのは非常にいいんですが、悪口とか、なんか人をこう揶揄するっていうかね、わざと気に障ることを言うっていうことをしますとね、これも同じなんですけども、やっぱり人間関係悪くなったりするんですね。そう言いましたら、驚くべきことに僕のブログでは初めて、バニラスカイという人の名前もわかり、動機もややわかり、それから反論のコメントも来たっていうことでですね、いやー、これはまあ私みたいにネットで発信してる人は嬉しいんですよね。ちょっと読みながら、バニラスカイさんが、数日前なんですけども、投稿していただいたコメントを読みながらお話をしたいと思います。これでやっと双方向になりましたんでね。私のコメントの裁判が始まるのではないかと思っていたので、さほど驚きはしなかった。まあ、私がバニラスカイさんのことを言ったのが驚きはしなかったって言ってるんですけど、裁判と書いてあるのはちょっと引っかかりますね。私は裁判なんかやる気は全くなくて、人を悪いとかいいとか言うこと自体が僕嫌なんですよ。僕の信条に反するんですね。僕は人が悪い、相手に対して間違ってるとか悪いとか言うことほとんど言ってないんです。ですから、それはね、ここのところはちょっと書き方がどうですかね。私のコメントについて、武田がなんか言ってくるとは思っていたっていうぐらいがいいかもしれませんね。まあ私学校の先生なんでどうしてもこうそういうふうに修正したくなっちゃうんですけど、私は悪いコメントを書いたと思ってはいない。これはいいです。なんでかったら、人間は自分が悪いと思ってることをやってはいけないんですね。自分の得になるから自分が悪いと思うことをやるっていう人多いんですよ。例えば泥棒とか放火犯人なんかでも、自分が泥棒やっていいとか放火していいと思ってる人は少ないと思うんですよね。ただ、その悪いと思うことを自分の得のためにやっちゃいけないんで、もしかして悪くてもですよ。自分がいいと思ってる必要があるんですね。ですから、これが誠実革命の誠実の一つなんですよ。だから私は悪いコメントを書いたと思っていないってのはもうこれはね、全く何も反論ありません。その通りです。去年の秋からの武田先生の人の悪口に比べれば私のコメントなんか大したことではない。これはもう全く私の考えとは違います。 このバニラスカイさんはそういうふうに思ったでしょうけど、私は違いますね。私は相手がですね、個人だったら絶対言いません。私個人に対して批判をするってことはまずないんですよ。批判したくても、まあ僕なんかのことね、ものすごく悪く言う評論家って言いますから、そういう人にちょっとこう反撃したいと思うこともありますから、それはやめてるんですね。それはいくらなんでも、個人対個人でやりましたらね、やっぱり、なかなか大変なんですよ。ですから僕は悪口っていうか批判するなら東大とか政府とか、それから NHK とか、まあ、そういうものを集中的に批判してるんですね。悪口ではないと思いますけど、批判してるんです。で、私は去年の秋からの武田先生の人の悪口に比べればとありますけども、私が参政党のことを言っておられるんだと思うんですね、これ。私は参政党に入党したと思ってたら、参政党から名刺までいただいて、参政党はなんとか支部長武田邦彦っていう名刺を、参政党本部からなんか3箱ぐらい、300枚か500枚かしないけど、そのぐらいもらって、あちこち配って参政党の武田邦彦ですなんて言ってたらね、なんか、記者会見かなんかで武田先生は参政党員じゃないとか言われてですね、もうびっくり仰天しちゃったんですね。で、参政党っていうのがですね、もし一昨年の選挙で出ても一人も当選者出さないとかね、得票率が低くて、全く政党としては泡沫だったっていうなら私言わなかったと思うんですよ。ただですね、現在は国会議員を出していて、地方議員が100人以上去年の春頃に、春終わった後にはいたんですよね。100人いたんですよ。国会議員1人、市議会議員、県議会議員が100人いる大きな政党になったんですよ。そして政党助成金ももらいですね、参議院議員会館に場所もいただきですね、すべて税金で国民が支持している活動ができるようになったんですよ。したがってですね、参政党はやっぱり選挙の時に言ったことを実施しなきゃいけないし、政党助成金をもらった限りはね、政党助成金の法律に沿っていかなきゃいけません。まあ、その点では、まず私が参政党本部に言ったのはね、皆さんは、選挙で言ったこと、特にみんなで、参加する、政治に参加するんですよ。参政党って名前でね。それはしっかりやってくれなきゃ困りますと。例えば、今はまあ、何回も、党規則が変わりましたから、そのタイミングによって違うんですけども、党員は、1000円から4000円の党費を払って、それでそれを払っていただくときも我々は、これは、我々の党っていうのは他からお金はもらえません。党員の皆さんが作る党ですから。党首を決めたり辞めさせたりするのも党員の皆さんですと。こういうことになってたんですよ。私の言ってることじゃないんですよ。もちろん5人揃ってね、中心が5人でした。5人揃ってそう言ってたんですね。それをちゃんと実施してくださいと。今みたいに、本部の言うことだけ聞けと。独裁がいいんだと。お前辞めろとか。それから、そういうふうにこう、党首なんか全然、党員を全く選べないと。党大会での議決権もないっていうのは、そういうこととは全く180度違うこと言ってたんですよ。これはやっぱりね、僕は公にしなきゃいけないと思いました。絶対に公にしなきゃいけない。それから2番目はですね、政党助成金とかその他もらうためには、まあ、政党助成金の法律に書いてあります。民主的に運営されることっていうのが条件になっております。ですから、もしどうしても独裁でやるんだったらね、本部の言うこと聞けと言うんであれば、つまり僕も何回か経験してるんですけども、参政党本部はいろいろなその意見、異なる意見ですね。運営の仕方とか政策とかそういうのに対して、多分一回もと言っていいと思うんですけど、一回があるかもしれませんが、みんながないって言ってますけど、僕も一回もありませんでした。反論を聞いたことがありません。だからやっぱり民主的とは言えないですね。この二つを私は参政党本部では主張いたしました。この二つだけですよ。僕が主張したのはね。で、これが行われてないってことは、私はですね、参政党の幹部として活動してきた一人として、世の中には必ず知らせなきゃいけないと思いました。一番いいのは記者会見だったでしょうね。だけど、参政党の記者会見では不思議なことに、参政党が僕の悪口っていうのか、いろんなこと言って、武田にどうだ、党員じゃないんだ、お金は渡してあるんだ。それからまあこれは、記者会見で言ったかどうかわかりませんが、明確にですね、参政党本部が、参政党の全国組織で、 武田は認知症であるとかね、それから武田が参議院議員に繰り上がらなかったのは年を取った、これもそんなこと言ったんですよ。年を取ったって言ったか年配のって言ったかそれは分かりませんよ。そういう上げ足を取られるとちょっと困るんですけど、武田先生が頑張って希望するんだから仕方ないですよねというこういう言い方をして、全く事実とは全く正反対ですよ。全く正反対ですが、それがあったんで、やっぱり僕は参政党は嘘つきだということはやっぱり言わなきゃいけないと思ったんですよ。これはね、参政党が公党ですからね。それから僕に対等の発言する機会を与えてくれればね、僕は参政党の記者会見に私を呼んで、私がそこにいる時にね、5対5でちゃんとした時間をくれて、それで参政党の意見はこうです。私の意見はこうです。記者の皆さんいかがですか？これが世の中に出ますからね。ところがなんかひどいことにですね、こういうことってあるのかどうかちょっとよくわかんないんですけど、例えばある会社が自分のところの従業員を追い飛ばそうと思ってですね、会社だったら記者会見開けますからね。それで、その一人の会社員の悪口を言い続けると。そうするとですよ、僕の批判はなんか2回か3回は記者会見でやってましたよ。再生党のね、記者会見のは武田の悪口を言うとこじゃなくて、政策とか、そういうことを喋るとこですからね、記者の方も、今の話は武田先生は了解しておられますかぐらい質問してほしいけど、まあ、ろくな記者はいなかったのかもしれません。私としてはもう、ネットを使ってね、個人ですから、私は認知症じゃないとか、党員じゃなかったのは私はてっきりそう思っていたとかね。それからもうこれだけ嘘を言われましたとかいうのはやっぱり言っとかなければいけないんですよ。これは僕は実は会社でも比較的公的な仕事をしてましたし、それから大学教授はもちろん公的だし、国の委員だとかね、そういうのは全部公的ですので、私は自分の生活っていうか自分の仕事ね、まあプライベートは別ですよ。プライベートは別ですが、仕事に関してはですね、今まで表裏は全くないんです。それが私の言ってる誠実っていうものなんですよ。私は一回提案したことあるんですね。隠し金とか裏金とか陰謀とかいろいろあるけども。だからまず率先して官庁がね、局長以上か課長以上ぐらいの部屋には、24時間放送、国民に対して放送できる、そういう装置をつけて、我々はなんか何万五千チャンネルを見ると、通産省、経産省の誰々課長の部屋がいつも映ってると。まあ、そのくらいしてもいいんじゃないかっていうタイプなんですよ。ですから今でもそうですけど、今、僕は全然詩人ですけどね。ですけど、僕の周りにいる人知ってますけども、全部オープンなんです。オールオープンなんですね。武田先生、こんなことをオープンにしてはって、いや、いい、オープンでいいです。オープンで悪いことはしません。これが誠実っていうもんですね。自分の心と自分の言ってることが一緒で、自分の言ってることと行動が一緒と。これが大切なんですね。これが、誠実というものの基本なんですよ。で、これは参政党本部にも求めました。どういうふうに求めたかっていうと、まあ人間は心に思ってることと言ってることも一致させた方がいいし、言ってることはもちろん他人に言うわけですから、言うとは他人ですからね。言ってることとやってることを一緒にならなきゃいけないと。こういうふうに参政党本部で、批判をいたしました。その時に私はですね、まあ、最初はね、心の中で思ってることと言ってることを一致させるの難しいから、それは皆さんに求めません。せめて言ってることとやってることを一致させてくださいと、こう言いました。これは私の、まあ初心者っていうか、あまり誠実じゃない人にはね、まず言ったことをやってくださいという、そこのところのイコールだけはしてくださいねと。そのうちだんだんだんだん自分の心が誠実になってきたら、思ってることと言ってることを一致させてくださいと。まあこういうふうにこう言うんですね。まあ、このとこは重要なことで、それでもう一つ、まあ、秘書の人がいろいろ、不幸になったりね。今でも続いてるんですよ。参政党本部が個人を攻撃するっていうことが、参政党を出てってくれっていう動作とか、ひどい時は、まあ、自分の命っていうことになりますから。それからお金を要求したりね。そういうことしてるんですね。ですから、これは組織に個人がやられますとね、これはなかなか大変なんですよ。弁護士に頼めばいいったって、弁護士頼むんだってお金はいるしね、いい弁護士を探すのが大変ですからね。まあそういうことで、私の方から、まずは、僕責任がありますからね。 僕が参政党に参加しちゃったのがまず責任があるし、それから参政党に勧誘したのも責任があるし、政策はそのまま言ったんですよ。僕は参政党で決まってる政策をそのまま言ったんだけど、だから武田が騙されたから武田に責任ないなんていうつもりはないんですよ。私やっぱりね、騙された責任あります。そこでその意味もあってね、これ以上犠牲者を出しちゃダメだ。もうその時点でものすごい犠牲者出してたんですよ。去年の10月頃までにね。だって仕事を辞めて参政党で立候補することが参政党が決めてやったのは、選挙の1週間ぐらい前にあなた辞めてくれって随分の人が言われたんですね。だからこうしたらもう元の仕事に帰れないし、それからまあ周辺の人にね、参政党こういうことですよって勧めたのも裏切られるし、人間関係まずくなるし、家族にも申し訳ないしということで大きな被害を受けるんですね。ですからそういう被害を受ける人がこれ以上増えちゃいけないと。まあ私が去年の12月30日にもうこれは打ち止めですってやって、あとはもう秘書の人の自殺の時だけなんですが、だからもう今はあんまり全然ほとんど言ってないんですけども、それでもやっぱりちょっと言い足りなかったかなと思うんです。これは悪口じゃないんですよ。全部事実、つまり公の組織に対する事実なんですね。これはね、プライベートカンパニー、つまり私企業でもダメなんですよ。例えばビッグモーター事件がありましたね。自動車を修理すると言って自動車を引き受けて、それを自分たちでゴルフボールかなんかで壊して修理すると、その修理代を保険会社に請求すると、損保の方はそれを払うと、損保にかかってるお金は誰が払ってんのって感じだから、これは私企業でもあのくらい大きくなったらやっぱり言っていいんです。まして政党ですよ。中心の人は国会議員ですよ。そのことをね、批判したら悪口というのはいけません。これはいけないと思います。バニラスカイさんがもしあれが悪口だってのは何が悪口か言ってください。私は悪口というんじゃなくて、公の人は必ず批判されていい。私は個人の批判はほとんどしませんが、だけどもあの場合はまあ公ですからね。あとはもうね、私の精神年齢は子供だけど、同じように精神年齢が子供の人が多いって、これはまあ、そういう気分で言いたかったんでしょう。人をいじめるのが楽しくて楽しくて仕方がない人が多い。これはね、こっちの方を批判していただいた方がいいですよ。バニラスカイさんね、人をいじめるのが楽しくて楽しくて仕方がない人が多いっていう、この楽しい人がいたらね、あなたはそれはいけませんよ。あなたはそれで楽しいかもしれないけど、いじめられた人は辛いですよ。ね、いじめはいけないとなってますから。この人をいじめるのが楽しくて楽しくて仕方ない人が多いっていうのは、これ事実を言ってると思いますが、多いけども良くないことですぐらいはつけた方がいいですね。それから、今日私をいじめた方々、人をいじめることによって自分の心を、傷を癒す、ガス抜き、私は少しそれに貢献できたかなっていう文章、ちょっとわかりにくいんですけども、武田がバニラスカイさんをいじめることによって私の心の傷を治したのかっていうと、そのことはありません。私はね、人をいじめるってのは一番嫌いなんです。私は誠実革命って言ってますけど、自分自身が誠実じゃなかったら、誠実革命なんてのは言いません。それから私がね、大学で教えてたこと、名古屋大学とかその他の大学で教えてたことはね、僕はあなた方に物理を教えるけど、やがてあなたたちが社会人になった時にね、いろんなケースがあるだろう。自分に得になる。社会には悪いけども、この会社にはいい。しかし、自分の技術者としての良心には戻る。反する。そういう時が時々来るだろう。その時には必ず自分の技術者としての良心に従ってくださいと。それが人間というものです。っていうのをいつも僕学生に言ってきましたから。学生に言ったことを自分で覆すようなことはいたしません。それから多摩美術大学でデザインとかね、そういうのを教えてた時は、あなた方は素晴らしいデザイナーになるだろうと。だけど、デザインというのは非常な力があるから、人を戦争に駆り立ったり、悪人に駆り立てることもできる。感情に訴えますからね、デザインは。だけど、あなたたちはこの大学で学んだデザインの力を、絶対に人を不幸にしたり、国を悪くしたりする方向に使わないでください。そういうチャンスが生まれて、それで大きなお金を取れる時でも、あなた方は心にそれを聞いてもらって、そして世の中のため、人のためにね、デザインをするという立派なデザイナーになってくださいっていつも言うんです。だからこれはちょっと私はね、バニラスカイさんから反論はもちろんいいですよ。反論は全然構わないんですけども、私の考えとしてはいけないですね。で、まあ、 バニラスカイさんに、まあ、あまりアドバイスをするような立場じゃないんですけども、ぜひ、ネットの趣旨に、例えば、今日私はこういうことを言うとしますね。その趣旨に対しての反論。これはいいんですね。趣旨と違うことの反論とはね、これね、泥沼になっちゃうんですよ。例えば、サンセットホームと私がそうですね。私が全然違うことを、言ったこととやったこと一緒にしてくださいねって言ってんのに、武田は認知症だって。これがいけないんです。これがね、人の関係もこじらしますしね。それから相手の気分も害するので、自分の気分が良くなるなんてことありえませんよ。人をいじめてね、気分が良くなるっていう人は、やっぱりちょっと精神的な鍛錬をね、してほしいと思います。まあ今日は、私のネットでね、名前もわかりましたし、それから趣旨もちょっとわかりました。それで書いてることに対する私の考えを、まあ時間をかけてお話しましたので、まあ、少し考えていただいてね。で、まあ、どうしても、ちょっと、このひばりクラブは自分とは合わないなと思ったらですね、別にこれはネットですから、見ないということはいくらでもできますんでね。まあ、そういう方針を取るか、それとも私の言ったことをちょっと思い返していただくか。私はそうしてもらいたいですね。私はもう誠実から離れたことないんです。自分で思ってることを言って、言ったことを行動するんです。必ずそのリンク取ってるんですよ。必ずですね。で、もしも間違ったらごめんなさいって謝るんです。必ず。これは私の誠実というもんですね。ですから、バニラスカイさん、ちょっとね、私のことを誤解してるかもしれませんので。まあ、そういう意味では、少し考え直していただきたいな、とこう思っております。